ハレルヤ、おはようございます。子どもたちの幸いな賛美を感謝します。小さな子どもたちが一生懸命に歌っているのを見ると自然とね、自分もタイムスリップして、少年時代と申しましょうか、ガキの時代に帰ります。夢でもしばしば見ますけれども、で、よくかないと子育て真っ最中の頃、田舎に育った方が良かったかな、それとも都会で育った方が良かったかなとよく議論したもんですね。私はなんせもう小さな村の小さな小学校、本当に、恥ずかしいような村で育ってました。家内の方は大阪尼崎の大規模小学校で一クラス50人以上の大クラスで育ちました。ですから、どっちがいいかということでよく町長橋とやり合ったものですけど、まあどちらがいいかは、まあ、これはこう落ち着けがたい、それぞれに良き点があるかと思うんですね。なんせ私が育った村は本当に小さな小さな村でしたけど、誇れるものは毎晩満天の空、天の川はですね、天気の日は毎晩眺めながら空想をたくましくして、この夜空の先には何があるのかな、この宇宙の果てはどうなってもかなと毎晩ですね、空想をたくましくした少年時代でありました。今頃のシーズンですと蛍のシーズンですね。もうそれはそれは信じられない、蛍の小川からね、うわ、もう乱舞する蛍の乱舞する様は、あの様はですね、お金では買えないすごい宝であります。でありますから、小さい少年時代は環境はそれぞれだけど、生い立ちは大事なんだなと、今の小さい子供たちの賛美を聞きながら本当にそう思った次第です。で、最近ノーベル物理学賞をもらわれた江崎レオナさんが、若い学生とか、これからの時代を背負う学生たちに向かって、基調講演というのをされました。非常に頑蓄があるな、やっぱりすごいなと思って、教えられました。人生何をなすべきか、どんな才能を自分は持っているか、自分の使命は何かを受ける目的は教育なんだと、それは小さい時からの教育なんだと、このことを尾崎レオナ先生はおっしゃるわけですね。そして人生は自分が主役を演じるドラマだ。まあドラマいっぱいありますけど、よく考えてみたら自分の人生の主役とは自分なんですよね。まあそれは大した人生でない、本当にうだつの上がらないような人生であるかもしれないし、泣かず飛ばずの一生と言われるかもしれません。でもそれがどんな人生であっても自分の人生の主役は私なんですよね、あなたなんですよね。だから私はもっと神様を見上げる我々は自信を持っていいんじゃん、自分の人生のドラマの主役は自分なんだ、人は何と言おうと自分なんだっていうですね、そういう思いを持つことが大切だと尾崎先生はおっしゃるわけです。そしてさらにですね、若い学生たち、まあ学生ですので、受験勉強やってる人とか受験勉強を終えた大学生とかそういう人だと思うんですけど、大学に進学する一番の意味は自分を正当に評価し、自分の才能が最大限に発揮できるシナリオを作る る能力を身につけることだ、こういうふうに、おっしゃるわけですね。自分が何者か、そして自分の才能は何か、それを知り、自分の人生にシナリオを作っていく、そういう能力を身につけるのが学生、大学生なんだ。そしてね、努力を続け、チャンスを待つ。これが先生の意図。努力を続け、チャンスを待つ。で、微生物学者ルイ・パスツールの言葉が引用されていましたけど、幸運の女神は準備を整えたものを好む。幸運の女神は準備を整えたものを好む。まあ、幸運の女神という言い方はちょっと引っかかりないでもないですけど、でも言わんとすることはね、準備をした人、準備のできている人が羽ばたくんだと、こういうことではないかと思うんですね。で、その尾崎レオナ先生の言葉を読みながら、あ、本当に私たちの人生も一緒だな、私のようなつまんない人生を送っている者にとっても、皆さんのそれぞれの人生にとっても一緒じゃないかなと思うんですね。で、今日この修法にネヘミヤ記の提言のところにですね、こう書きました。ネヘミヤ記は私たち個人個人が神に奉仕するということについて書かれた書です。私たちが何かの仕事を始めるとき、また専門職に就くために勉強するにも、福音宣教のために出かけるときでも、教会学校の教師の奉仕を始めるにしても、それがどのような奉仕であれ、何が神の御心であるかについて無頓着であってはなりません。主よ、私は何をしたらよいでしょうかと祈りつつ備えなければなりませんと。今日私は皆さんと吉明の次にネヘミヤ記をテキストにさせていただきました。ネヘミヤ記は地味な書だと思います。私が教会に求道者で導かれて聖書を読み始めたときに、そこの教会の一番、おばあちゃんがいたんですよね。すっごいしっかり者の賢いおばあちゃんでした。100歳近くまで長生きされたおばあちゃんでしたけど、そのおばあちゃんが、あくらさん、求道者のペーペーのね、聖書何も知らない私に向かって、聖書面白いよ、聖書面白いよ、日本のね、信長とか秀吉とか家康とか信玄だとか元就だとかね、いろんな戦国時代の興味のあるその武将たちがいて、日本の戦国時代も面白いけれど、聖書はもっと面白いよというふうに、何気なしにね、そのおばあちゃんが私に言ってくれましたね。うん、そうかなと私はその時思ったんですけど、それで私は家に帰って、そんなに面白いんだったらと思って旧約聖書を読み始めました。そしたら日本のね、信長だ、秀吉だ、家康だとかね、信玄だ、元就だと言って、その面白いけど、国取り物語という点では面白いけれども、やっぱり、そこにはね、聖書が言ってるね。その例えばダビデ王のところね、モーゼのところ、そこをですね読んでもね、その意味があるんですよね。ダビデのあの波乱万丈の生涯は、日本の戦国時代の武将たちとは変わりがありませんけども、やっぱりそこには神様と人間のドラマ、そこには霊的な道徳的な教訓的な教えがあるんですよね。あ、本当にそうだな、ただ面白いんじゃなくて、聖書は本当にためになる書だな、それがね、私みたいなペイペイの私でも、あ、ほんまやな、 おばあちゃんの言う通りやなということが分かりました。で、そんなふうなことで今ネーミヤ記を学ぼうと思っております。古い方あるいはベテランのクリスチャンの方は聖書をねパッと開いたら、だってね何章何節と言ったらすぐに開くことができますけど、最近来られた方とか新しい方はなかなか難しいですね。で総集トレビミン神明記ヨシュアシシルツサムレト歴代エズネヘエステル書ヨブシ神言伝道画家とか、イザヤずっとこの鉄道唱歌で私たちは覚えてますけど、どこ、ね、何章何節って言われてもあどこだったかなと思ってもパッと歌をねイメージするとすぐにパッと開くことができますよね。でそういう意味でもこのネヘミヤというのは歴代エルネヘエステル書歴代、ね、創出レビ民神明記ヨシュア獅子ルツサム列王歴代エズラネヘミヤエステル歴代エルネヘエステル書ヨブシー神言伝道家ですからね。そんなわけで真ん中旧約聖書の真ん中ぐらいにあって、目立たない書でありますけどものすごく深い書です。今ちょうど丸野先生から聖書通読講座を学んでます。とても組織神学的なアプローチによる学びですのですごくいいなと思って私も教えられて恵まれております。先週南野先生が翻訳された神のデザインという先生の書かれた旧約聖書をね、あれも私もざっと読みましたけどなかなか素晴らしい本だと思います。いい勉強になると思います。で、この今日はですね、準備するっていう個人個人が奉仕するにしても準備を整えなければならない。若い学生も準備をして、ね、そしてチャンスを待つ。これは学問の世界でも言える、ノーベル賞をもらうような人でも言えるんですね。神は準備を整えたものを好むとパスツール名言だと思うんですね。で私たちもそういう意味でこのネヘミヤ記を神様にお仕えするための準備、霊的準備について書かれた書であるということをですね、知っていただきたいと思うんですね。そこでまず第一に今日は時間、一体ネヘミヤというのはいつ頃の人間なのかというのをですねちょっとパッと頭の中に、イメージをしてもらいたいと思うんですね。アブラハムはエス様より2000年前の人だから今から4000年前ということになりますよね。アブラハムはエス様より2000年、そしてモーセ、これざっくりですよ、正確にはもっと学者が研究してますけどざっくり言ってね、モーセは1500年ぐらい前、アブラハムが2000年、それからモーセが1500年、そして、その後出エジプトをして血と蜜が流れるカナンの地に到達したんですけど、それからサウロ王、ダビデ王、そしてソロモン王ですね、その3つのイスラエルの、一番栄えたその帝国は大体1000年前、おおよそざっくり1000年前、アブラハム2000年、モーゼ1500年、そしてダビデ・ソロモン1000年っていうふうにですね考えていただくといいと思うんですね。で栄華を極めたソロモンでさえと言われたのが1000年前で、今から3000年前、約ね3年前になります。 でユダヤの国はこのソロモン大王の時全盛時代世界ナンバーワンの国でした。ところが神罪を犯して神に背いたためにこのソロモン大帝国も二つに分裂して、北王国は BC723年にアッスリアという国に滅ぼされて亡くなりました。で今度南王国は長く残ったんだけど BC というので586年にバビロニアという国に滅ぼされました。だから、イスラエルの国はその結果ですね、もう国が滅んでしまった、もうなくなってしまったと言ってもいいくらいですね。で最初に723年アッスリアという国に北王国が滅ぼされて、北王国はもう滅亡したんですよね。残った南王国はバビロニア、このアッスリアが敗れてバビロニアの国に変わります。栄枯盛衰、今でもそうですけど昔も栄枯盛衰、アッスリアの時はバビロニアがナンバーワンになったわけです。ソロモン帝国はもう影も形もありません。で、70年間イスラエルの民はそのバビロニアに捕虜にされて、みんな連れて行かれて、ふるさとに残ったものは本当にわずか、もう役立たずとか、もう本当にそういうような弱いものとか、そういうものを少数で残って、有力な人、優秀な人はみんなバビロニアに連れて行かれました。586年です。まあそこから始まるわけです。で、どうなったかと言いますと、紀元前の530年、これ学者たちが研究しておりますので、大体正確です。紀元前530年に今度ね、そのバビロニアがね、さっきアッスリア、バビロニアでしょ。でバビロニアが威張ってたら、今度バビロニア、次にペルシャ、ペルシャクロスワっていうのがあって、ペルシャという国が起こって、バビロニアは滅んでしまうわけです。まあほんまに栄枯盛衰は儚いですね。で、530年にペルシャに、まあ、今のイラン、イランのご先祖みたいなものですね、ペルシャの国が、バビロニアを打ち破って、そして、超大国になりました。でプロス王、ペルシャのプロス王っていうのがユダヤにものすごく親切でよくしてくれて、プロス王がお前たちもう帰りな、帰ってすごくこう再建しなと言って、励ましてくれて、5万人、まず5万人の人がペルシャ王クロスの温かいもてなしで捕虜になっていたところから5万人がまず帰って、神殿を、まず神殿を建てますと始めました。でも5万人が帰ったけど、神殿の再建はなりませんでした。大変な困難に出会いました。そして16年後、それから16年後、これ学者たちがこの年代は調べて、ほぼ分かっておりますけど、16年後、ハガイとゼカリアとい う立派な指導者を使わして、なんとかね、潰れかかっていた神殿が再建、なんとかかろうじて神殿の再建にまでこぎつけました。それからね、60年ほど経ってから、エズラという偉い学者、祭司エズラという人が起こって、そうして今度領壁は立ったけど民はもう霊的には全然ダメというので、エズラという人が霊的道徳的大リバイバル、その運動をいたしまして、かなりかなりイスラエルは 神殿もできたし、霊的にも準備ができたと。それは絵面の時代でありました。でも一応そういうふうにはなったけど、まだまだ、完成しておりませんでした。紀元前445年についにネヘミヤ、今度はエズラの時にはネヘミヤだから、ハガイ、ゼカリア、エズラ、そしてネヘミヤと、こういうふうに神様がそういう指導者を送って、なんとかしてこのイスラエルの国、神殿の再建と国家の再建を図ろうとしたわけであります。これがね、まあ、時代的なこのネヘミヤ記が置かれた状況であります。国に敗れて三割という言葉もありますけど、本当にイスラエルの国は今もそうですけど、この時代も大変難儀をしたわけであります。でネヘミヤは何のために起こされたかと言いますと、神殿が完成して国が立派になっていくという、その準備のために神様がネヘミヤを召されたのであります。イスラエルにとって城壁の再建と国家の再建はもうどうしてもしなければならないことでした。私もこうしてこのところネヘミヤ記を学びながら、私たちの人生もね、山あり谷あり、簡単にパッと一足飛びにですね、インスタントには私たちの人生は完成しないということを嫌ということを知らされてる。山あり谷あり、こういう予定だった、この計画だったけど計画がうまくいかなかった、このつもりだったけどこれがうまくいかなかった、人生っていうのはね、本当にそういうことの連続ではないかと。皆さんの個人の人生においてもね、悔しい思いを、うまく書くの、なんでこんな目に遭うんやろうという悔しい思いをなさることもあるんじゃないかと思うんですね。本当に私の短い人生の間を思いましても、本当に山あり谷ありであります。ですからこのネヘミヤが神から使わされた時のイスラエルの国の状態は、ちょうど我々の人生における状態とオーバーラップして学ぶところがあるのではないかと思うんですね。で、この一章のですね、一章の、一番終わりのところにこう書いてあります。ああ主よ、どうぞこのしもべの祈りとあなたの名を喜んで敬う、あなたのしもべの祈りと耳を傾けてください。どうか今日このしもべが幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますようにという祈りのあとね、その時私は王の検察官であった、ちょっと書いてあるんです。バビロン捕囚、捕虜に連れて行かれたそのイスラエルの民の中で王の検察官、これペルシャプロス王の検察官でも、この時にはアルタシャスター王と書いてありますけど、その王様ペルシャの使者におるところのですね、検察官というのはものすごい出世ですよね。立身出世のすごいですよ。ちょうどエジプトのヨセフ、あるいはバビロニアのネブカドネザル王であった王に仕えたダニエル、ヨセフとかダニエルにも匹敵するような高位高官の地位にあったのがこのネヘミヤ、王の検察官。そんなやたらにですね、そんな簡単に王の検察官にさせてもらうことはできません。一つ間違えばお手打ちになるというような、そういうところにあって彼はそういう立場でありました。でもね、このネヘミヤ記を読む限り そんな立身出世高位高官のネヘミヤでありながら、ネヘミヤが一番心に願っていたのは祖国のことです。ペルシャのアルタシャスター王のそのすごい超大国のその皇帝のですね、みそばに使える権爵官とはいえね、彼はそこでそこの権爵官というかその地位名誉の高い地位の出世よりも、彼はイスラエルのためが何とかしてマットになるように救われるように、こんな国呼ばれて賛があるだけども、こんな国が敗れて哀れな状態であるけれども、何とかして救いたい。彼は地位名誉も顧みる、あのエステルのようにね、女性であったエステルですけど、ネヘミヤは男性としての、まあ、イスラエルの救い手になるために神が召された。立身出世にあらずして神の栄光、神様の恵みが彼の一番の思いでありました。私たちもね、私たちもさまざまな人生、ね、この世の生活しております。どれだけ儲かったとか、どれだけうまくいったとかね、してますけど、私たちクリスチャンの本当の心の中のね、心の本当の深い思いは、これ神の栄光だと思うんですよね。立身出世とか立派な業績を上げることもさることながら、やっぱり神様の祝福が自分の仕事に、あるいは自分の家族に、あるいは我々の周りに、兄弟姉妹にあることだと思うんです。ネヘミヤはだからそういう意味でね、ネヘミヤがこのネヘミヤ記において、書いてるですね、この言葉は現代の我々に適応できると思うんですよね。今のこんな年寄ってしまった私に対しても学ぶべきところが多いのではないかと思うわけです。でまずね、一章の3節ご覧ください。一章の3節、まあ一節から、アカビアの子ネヘミヤの言葉、第20年のキスレウの月、私がシュシャンの城にいた。とこのシュシャンというのはペルシャの首都のことです。私の親類の一人ハナミがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。ハナミがやってきたんですね。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、ソロモンは火で焼き払われました。まあ、およそ90年ぐらいの、ね、年代がね、70年の捕囚、バビロン捕囚も入れてね、まあ宮殿100年ぐらいの年月が過ぎ去っていたんですけど、そして神様は帝国を変えるとか、あるいは5万人送るとか、あるいはデカリアとか、ハガイとかデカリア、エズラ、そういう人を送ったんだけど、まだまだ未完成、インパーフェクト、未完成です。そういう中でまだまだダメですと、非常に困難な中にあります。城壁は、いや城壁治ったんじゃないの、いえいえ、城壁は治ってはおったけれども、穴だからね、本当にもう汚い状態であったようです。これが3節の状態ですね。4節を見てください。 私はこの言葉を聞いたとき座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈っていった。ああ天の神主、大いなる恐るべき神主を愛し、主の命令を守る者に対しては契約を守り、慈しみを賜る方。どうでしょうか、ネヘミヤがしたことは何でしょうか。その知らせを聞いたときに座って泣き、数日の間喪に服し、断食してその前に祈っていった。ああ天の神、ネヘミヤがしたことは本当に、泣いて心からさめざめ泣いて、涙を流して泣いて祈ることでありました。私たちも本当にこのネヘミヤの祈りの態度を学びたいと思います。我が教会における、ね、歴史的ストーリーを考えてみても、本当にネヘミヤと同じように、ああ主よ、天の神、恐るべき神、ね、こういうふうに祈ってますね。そして彼の祈りはそれだけにとどまらずですね、ナナさん、私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命になった命令も掟も定めも守りませんでした。どうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不信の罪を犯すなら、私はあなた方諸国民の間に散らすと。本当にですね、私たちが何をなすべきか、今何をなすべきか、今どのような状態にあるかということが、このネヘミヤ記のこの言葉を通して、教えられます。でも私は思います、この兄弟姉妹、愛する兄弟姉妹、この教会に集められた兄弟姉妹たちの一人一人の涙の祈り、切なる祈り、このネヘミヤ記において表されたネヘミヤが祈った祈り、こういう祈りのちょっとでも爪の赤でも煎じて飲んでですね、少しでもこのような心の状態にさせていただくときにね、神様は技を成してくださるのではないかと思うんですね。私はこのネヘミヤの祈りのですね、祈り方が素晴らしいと思います。まず泣いたということは大事ですね。そして、それだけではなくて、もう一遍聖書の言葉に変えて、モーセがお命じになった言葉を思い起こしてください。あるいは九節、あなたが私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を済ませるために私が選んだ場所に彼らを連れて行く。私はここを学んでおりまして、あ、そうだ、特別なことをしなくてもいいんだ、ね、なんか特別な超能力的なですね、何か何行苦行をしなくてもいいんだ、泣いて告白して、そして聖書が命じている、モーゼが命じている教え、あるいは聖書の教え、聖書的な信仰生活を私たちが一人一人が心から送っていくならば、神様の奇跡が起こるのではないかなと、そんなふうに、私はここから学ばせられるわけです。ネヘミヤ記は地味な書です。あまり俗受けがしないと思います、ね、でも一緒ずつね、少しずつページをめくって学んでいくと、 現代の私たちがどういうふうにしたらよいかということについて、特別な何行儀をしなくても、普段着のままで、私の普段着のままのライフスタイルで、神様が素晴らしい祝福を与えてくださるんじゃないかと思います。一言お願いします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日はネヘミヤ記一章に入りました。普段あまり注意深く読んでませんけれども、いつの時代であったかということだけはなんとか分かりました。聖書のストーリーは全世界の歴史と無関係ではありません。アッスリアもバビロニアもペルシャもギリシャもローマも歴史的に実在した帝国です。そして聖書の物語はそのような帝国の変遷の中で、何が一番大事で、何が霊的に一番重要なことかということを垣間見せてくれます。どうぞ私たちもこの聖書の言葉を通して従うものとしてください。皆によってお祈りします。アーメン。